今日はヤコブ書の4章です。このところには心の中にある罪のことについて語られています。一節のところにあなた方の間の戦いという言葉が出てきますけれども、私たちは時として人と争うということがあるんではないでしょうか。手を出さなくとも言葉で争い、また人の心を傷つけてしまう、そういうことがあります。実はその戦いというのはこの一節の終わりにあるあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。ですからその原因となっているのは私たちのうちにあるこの欲望ということになるわけです。そして二節のところに欲しても自分のものにならないと人殺しをします、熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりしますとあるわけなんですけれども、私たちは自分の欲に振り回されてしまい、そしてついには人とも争ってしまうということとなってしまうわけです。そしてそれは3節のところに自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからですとあるわけなんです。私たちが行動を起こすときにそれは愛なのか欲から出てくるものなのか、私たちはそれをしっかりと見極めなければならないということであるわけです。私たち自身はイエス・キリストの十字架によって罪が許されて、そして神のことをさせていただいた、確かにこのように生を受けたものであるわけですけれども、しかし私たちは信仰によって新たに霊によって生まれたものである、そのことを私たちはいつも自覚させていただきたいと思います。4節のところに世を愛することは神に敵対することだとわからないのですかとあるわけです。私たちは世の中に生きてますけれども、しかしこの世のことが大事のことではないということです。やがてはこの世のものは過ぎ去ってしまいます。いや、それどころか14節のところにあなた方には明日のことはわかりません、あなた方の命とはどのようなものでしょうか、しばらくの間現れてそれで消えてしまう霧です。本当にそれは儚いものにしか過ぎない。しかしそのようなものを神様は私たちを愛してくださっておられる。ですから私たちは世を愛するということは実は神に敵対するようなものとなっていくということをわきまえなければならないということです。しかし神様は五節のところに私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるとあるわけなんですけれども、この時代の終わりには神様は全ての人に聖霊を注ぐと言われたわけです。聖霊は助け主です。私たちを助けてくださる、そしてまた私たちをどの道を選んで進んでいっていいのか、そのところの導きを与えてくださる救い主でもあるわけです。ですから私たちはこの御霊によって聖霊によって歩む、そのことによって私たちは神の御心が分かり、そしてまた神様の豊かな祝福に預かることができます。6節のところにこのさらなる豊かな恵みのことが出てるんですけれども、それは神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えるという神様の約束があるわけです。神に対してへりくだる、それは10節にも出てきます。主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。ですから私たちはイエス様の十字架の前で謙遜にならなければならない。なぜイエス様はあの苦しい十字架を受けられたんだろうか、そして命を捨ててくださったんだろうか、それは私たちに対する憐れみであったということです。それを忘れてしまってこの世の友となり、この世の価値観で生きる、それはもう神様が悲しまれることであるわけです。私たちはこの8節にあるように神に近づく、そして手を清めなさい、双心の者たち心を清めなさいとあるわけですけれども、手を清めるっていうのは実際にやってることをもし悪いことであるならばやめるっていうことであるわけです。そして双心の者、心がですね、二つに分かれてしまっている、自分の思い通りにやっていきたい、確かに神様に従うってことは正しいことだと分かっても 私たちは欲望に負けてしまうという、そういう双心のものであるわけです。心を清めなさいとありますけれども、何によって私たちの心は清められるのか、それは十字架の上で流してくださったイエス様の父よによる以外には、私たちの心を清めるものは他にはないということです。旧説に嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい、じゃあ何を嘆き悲しみ泣くのか、それは神様に対する罪であるということです。人に対して悪を行っていることをここで責めているのではなくて、むしろ神様自身に従わない、そして自分の欲望に振り回されて、そして神様が悲しむようなことを行っている、その罪を私たちは嘆き悲しみ泣かなければならないということであるわけです。そして私たちは主の御前にへり下っていく、そうするならば神様は必ず私たちを引き上げてくださり、そしてまた私たちの心の中に喜びを示してくださることができるということであるわけです。しかし私たちがこの欲望に振り回されるときに、人の悪口を言いやすくなってしまうということがあるんではないでしょうか。11節にはこの互いに悪行を言い合ってはいけませんと戒められているわけです。悪口を言うということは、これはこの律法について悪行を言い、律法を裁いているのですとあるわけです。神の律法は何か、神を愛し人を愛する、愛のことを律法は語っています。ですから悪口を言うというのは、もう愛さないということの典型的な表れであるということです。私たちはそのことを通して自分自身が何者であるのかということを知らなければなりません。12節に、律法を定め裁きを行う方はただ一人で、救うことも滅ぼすこともできる方です。隣人を裁くあなたは一体何者ですかとあるわけです。やがては私たちは神の前に立たなければならない。いかにして私たちの罪が許されたのか、そのことを思うならば、私たちは人を裁く資格はないということです。自分自身がこのイエス様によって罪が許された、そのことを信じるならば、また私たちはこのイエス様の愛をもってお互い愛し合い、そしてまた神様が喜ばれるその愛の律法を全うするものでありたいということであるわけです。ですから私たちは15節のところに、主の御心であれば私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきですとありますけれども、私たちはもうもはやこの心の欲望に支配されてはいけない。主の御心であるならば、このこと、あのことをしようと、はっきりとその意識、そしてまた神様の喜ばれるということを実行すべきものであるわけです。17節に、こういうわけでなすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪ですと、はっきりと記されてあります。ですから罪っていうのは、ただ手で悪いことを行ったということの問題ではない。良いことを知っていながらそのことを行わないのも実は罪である。私たちの心の内に何があるのか、そのことを知らせていただき、またもう一度イエス様の前にへり下って、十字架の前にひざまずいて、自分がどれほど許され、また愛されたのか、そのことを思い起こして、私たちは欲望に打ち勝ち、そして喜んで人を愛するものとさせていただきたいと思います。